花輪と
岩崎ひろみの
オンエアもっちーラジオ。こんにちは、花輪です。日曜11時、花輪と岩崎ひろみのオンエアもっちーラジオの時間です。
こんにちは、岩崎ひろみです、うん、さあ2024年12月29日、はい、この番組いよいよ今日が最終回です。
もう寂しいよ、やめてくれよ。
寂しいですね。
本当ですか、終わっちゃうの。
はい、2021年2月2日に番組がスタートして、うん、今日でちょうど110回目。
なるほど、
まあ、キリがいいところで。
まあまあね、
はい、
はい。いやでも本当にこの番組面白かったんでね。
そうですよね、
寂しいですよね。
まあ、児童養護施設に関する情報と、まあ、周りから支える方々の活動を皆さんに紹介してきたんですけれども、私自身本当に児童養護施設という存在を知っていたけれども、はい、じゃあ中川はどうなの、子どもたちはみんなどう思ってるのっていうのが、この番組に本当に携わることによって、あ、そっか、みんなはこういう生活をしてるんだ、で大人たちはこういうヘルプをしてるんだっていうのを知ることができて、本当、参加できてよかったなというふうに思ってます。
いやもう本当に、僕も本当にそうですね、結構身近に感じたというかですね。
そうなんですよね、
児童養護施設財団というものが、いやあとすごいやっぱ皆さんね、あの大人の皆様がね、
あったかいんですよ。
ボランティアで協力していることにやっぱ感動もしましたし、
はい、
ということでね、まあ、今日は最終回ということでございますので、はい、そうですね、あともう今年も終わりなんですよ。
そうなんですよ、そうなんですよね、年末ですものね、
はい、聞き納めみたいな感じもありますかね。
そうですね、
はい、ぜひとも最後までお付き合いください。子どもたちの夢を支える大人の輪を広げていこうがテーマのオンエアもっちラジオ、今回もスタートです。
この番組は日本児童養護施設財団の提供でお送りします。
花輪と
岩崎ひろみの
オンエアもっちーラジオ。今日で最終回の花輪と岩崎ひろみのオンエアもっちーラジオですけれども、今日はですね、この方々と一緒に進めていきたいと思います、はい、自己紹介お願いします、
はい、お願いします。
はい、皆さんこんにちは、日本児童養護施設財団の本郷明弘と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
そして
はい、同じく日本児童養護施設財団の近藤と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。
来てくれました本郷さんは、はい、あのアッキーという名前で
この番組
の初代のパーソナリティですからね。
大先輩じゃない。
そう、大先輩
先輩
そう、あ、もうそんな本当にもう何年か前、ちょっとだけ
やっていただいて。あれ2年ぐらい前ですか。
そうです、2年ぐらい前に花輪さんとも一度はい、
やりましたね。
そうなんですね。
そうなんですよ、
大先輩でした。
そしてね、どうですか、はい、アッキー。
そうですね、私は今実際に全国の児童養護施設様のご挨拶回りと事業の説明をさせていただいていまして、大体今150施設実際に伺わせていただいて、はい、すごく私意外だったのが、意外というとちょっと違うのかもしれない、ラジオをこうやらせていただいているというお話を施設の職員さんにさせていただくと、こうありがとうって言っていただく機会がすごく多くて、
それ
もこうやはり施設としてはなかなか発信しづらいというところ、こう施設として抱えてしまっているところを著名なお二人にこう発信していただいているというところは、すごくこう施設としてもこう偏見だったりとか、やはり良くないところをこう改善って言わないんですけど、こう明るいところをあの世に出していってるというか、はい、というところで、こう子どもたちからも中には聞いてるよっていうお声をいただくことも、は
い、嬉しいな、
実際にありまして、
こう
施設によっては
あ
のやはり日曜日の11時から11時15分に放送というところで、子どもたちと職員さんがこう一緒に、
お昼ね、
はい、生活の場でこう聞いてくださってるっていうところも中にも、
これは嬉しいな、
はい、
そっか。近藤さんはいかがでしょうか、最終回ということですけどね。
まあ、児童養護施設、ちょっとこう暗いニュースとかがちょっとこう世間としては多かったりするイメージが皆さんあるかもしれないんですけども、でも実際本当施設の子どもたちはいろいろ抱えてはもちろんいるんですけども、本当に施設に行ったら明るかったり、本当にいろんな特技があったりとか、本当にそういったポジティブなプラスの面がすごくたくさんあるので、こういった場でいい情報というか、前向きになれるような施設の情報が多くの方に届いたなというふうに思っているので、私も本当にありがたかったなと思っております。
ありがとうございます。
これからの活動の目標みたいなのってあるんですか。
まず一番近いところとしましては、モッチーフェスがあるので、それをもう大成功させて、やっぱりですね、 子どもたちに関わってる方ってたくさんいらっしゃるんですけども、でもまだまだ少ないし、もっともっとこう理解を広げていくことが必要なので、やはりそこはですね、ラジオだけではなくてそういったイベントでも情報発信をして、こ
う
みんなでやっていこうっていう、こう場をですね、どんどん広げていきたいなと思って
リングフォーキッズでね、本当にいろいろ勉強させてもらったし、本当に毎回すごいなとね、心の底から思いましたね。そっか、ね、まだまだいますかね、そういう方たちがね。
そうですね、
もっともっとね、みんなね、子どもたちのためにというね、活動してほしいなと思いますよね。
そうですね、
番組は終わるんですけれども、うん、本当に活動自体はこれからますます幹を太くして大きくなって、うん、
なってね、
うん、進んでいっていただきたいなと思うので、
うん、モッチーフェスですね、あとはね、2025年2月6日です、
はい、
豪華ゲストが、
豪華ですよ。
でも皆さんもどういうあれですか、あのゲスト、例えば HY さんとか出演してくださいとご相談した時、お願いした時、どんな反応だったんですか。
そうですね、まあ、HY さん自体も実はそういった児童養護施設の子どもたちだったりとか、あとはそのちょっと家庭で親がいなかったりとかっていう子どもたちに対してのイベントとか取り組みを実際にされていて、
はい、すごいな、
活動をやられてる上で、
はい、
モッチフェスにも参加してくださるので、もともと思いが強い、は
い、思いが強い方だったんですね。
そっか、じゃあもう出ていただくメンバーね、あのアーティスト皆さん、みんなそういう思いがあってということですね。
そうです、
はい、ということでございますけれども、
ね、そんな、ね、思いがこのモチーフに形になるわけですね、うん、ぜひぜひ皆さんに本当に足を運んでいただきたいなと思います、うん、
は
い、
じゃ最後にお二人からリスナーの皆様に一言ずついただきましょうかね、はい、ではアッキーさんお願いします。
はい、オンエアモッチラジオ、たくさんの方に聞いていただきまして本当にありがとうございました。私自身、児童養護施設や子どもたち、職員の方々、施設長さんなど、さまざまな方々にこう関わっていく上で、あの本当このオンエアモッチラジオというところを通して、児童養護施設の明るいところですね、より良いところをあの皆様に知っていただく機会が作れたのではないかなというふうに考えております。本当にありがとうございました、
はい、ありがとうございました、近藤さんお願いします。
お願いします、
はい、そうですね、やはり関わる人がやっぱり一人だとやっぱりできること限られてしまうので、こうやってどんどんどんどん多くの方が関わってくださる、こういった場、やっぱり情報発信っていうのがすごくあの大事だなっていうのをこうラジオを通して思わせていただきましたし、花輪さんと岩崎さんもですね、これからも関わっていただきたいなと思ってますので、ぜひ本当にお願いしたいなと思って、
はい、ありがとうございます。
お願いします。
はい、ということで日本児童養護施設財団の本郷さんと近藤さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
花輪と
岩崎宏美の
オンエアモッチーラジオ。
現場職員が知っている真実。児童養護施設に入所する前の子どもたち、およそ7割が目を疑いたくなるような環境下で生活してきました。暴力的な虐待や精神的な虐待、育児放棄など、テレビやネットで報道されていることは氷山の一角です。全国にはおよそ600の児童養護施設があり、2歳から18歳の子どもたち3万人が生活しています。私たち現場職員は、子どもたちの声と職員の声を形にできるように活動をしています。今、子どもたちが必要としているのはあなたの支援です。ここならあなたの声が形となります。日本全国の児童養護施設を支援している日本児童養護施設財団。
FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。日本児童養護施設財団アンバサダーの川澄奈穂美です。児童養護施設の子どもたちの夢や目標を支えていくために、皆さん一人一人の力が必要です。今ここから私たちと一緒に子どもたちの未来を応援しましょう。さあ、キックオフ。
花輪と
岩崎ひろみの
オンエアモッチーラジオ。さあ、 FM 世田谷、花輪と岩崎宏美のオンエアモッチーラジオ、ついにもう最後フィナーレということで、
はい、 い、
寂しいな。
寂しいですね。
はい、岩崎さんはだからこの番組、はい、携わっていただいて
1年半。
1年半か
です、ね、
早いですね。
あっという間でしたね。
あっという間でしたね。僕も2年と5ヶ月ぐらいですかね。いやでも本当に楽しかった。もう岩崎さんとのトークが楽しくて、
本当ですか。やっぱり同級生
同級生
事務所は51年生まれね。
そうですね、お互いほら子育て頑張ってるとこもありますんで、なんかそういうねファミリートークが面白かったですね。
そうですね、またどこかで、
そうですね、それもありますよね。
花輪さんとこういう話をダラダラとしたい、
したいね。本当ですね。もうね何の制限もなくね、
はい、それはもう仕事じゃなくて単なる友達ですね。
そうですね、普通にじゃあ飲み行けよって話ですけど、
そう
ですね岩崎さんどうですかこのもっちーラジオ。
いや、はい、なんだろう、子どもたちの未来や夢に大人たちが手伝ってあげられるっていうのが幸せだなというふうに思いました。なんか、ね、子どもに夢を持ちなよとか、将来何になりたいのっていうふうに聞くのって結構無責任なことなのかなって。持てない子もいる、何をやっていいかわからない子もいるっていうのがやっぱり今の時代には、はい、たくさんいるのに、大人たちの方が気持ちばっかりついて、将来何になりたいのって、何したいのっていう風になるけれども、こういうこともあるよ、こういう将来もあるよっていう風に大人たちがこう手を差し伸べて、なんか道を見つけてあげるお手伝いをするっていうのは、ね、それをまた身近でこう読んだり聞いたりできたこの時間は本当に自分にとって楽しい時間でした。
はい、
花さんどうですか。
いや僕も本当にだからもともと日本中養護施設財団というこの養護施設というものを本当に全く知らなかったので、でもう本当に勝手なイメージで暗い場所というかですね、
かわいそうなっていうイメージがありましたよね。
なんか偏見みたいなのあったんですけど、もう番組始めて、もう真逆、もう180度変わったというか、本当にやっぱり周りの大人たちというんですかね、皆様の力で子どもたちを立派に大人にしていこうというですね、その思いがとってもなんか感動して、
夢をね、叶える力を持ってる子どもたちいっぱい登場しましたし ね、
実際叶えた、ね、人たちも、ね、いっぱいいましたし、だから今度ね、次は現場に行きたいなと思いますね、矢崎さん。
そうですね、一緒に行きましょう。
施設に実際に行って子供たちと触れ合いたいなという気持ちもね、やっぱこの番組やりながらずっと持つことだったので、それを実現したいなと思います、ということで、リスナーの皆様はね、たくさんの方がねこの番組のファンで、たくさんメッセージもいただきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました、
またどこかで、また番組が復活することを願っておりますので、その時よろしくお願いしま す。ということで、お相手は花輪と
岩崎ひろみでした。
さようなら。
この番組は日本児童養護施設財団の提供でお送りしました。